知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はみんなで子育てについて、中央子育て支援センターの甲斐さんにお話を伺います。甲斐さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。4月から各子育て支援センターを紹介させていただいています。今回は動く子育てサロンコッコの紹介です。秋田さん、コッコ号ってご存知ですか？
コッコ号、実は私知らないんです。
そうですか。では今日はいつもコッコ号に乗っている職員が来ています。動く子育てサロンって何？という疑問にお答えしながら、常設の子育て支援センターとは違った魅力などをたっぷりお伝えしたいと思います。
わかりました。楽しみです。ここからは動く子育てサロンコッコの日比野さん、よろしくお願いします。
動く子育てサロンコッコの日比野です。よろしくお願いします。今日は動く子育てサロンコッコについてお話しします。ひよこがついたピンクの車コッコ号にたくさんのおもちゃを積んで、2人の保育士が市内の15カ所の公共施設を回り、子育て支援センターを開設しているのが動く子育てサロンコッコです。常設の子育て支援センターは遠くて行けない、ベビーカーで気軽に行ける場所はないの、同じ地区にうちの子と同じくらいの人はいないのかな、そんな方たちのために動く子育てサロンコッコがあります。もちろん遠くから車でいらっしゃる方も見えますが、多くがその地区にお住まいの方です。だから地元の話に花が咲いたり、月1回コッコで待ち合わせをしたりという方もいらっしゃいますよ。
そうなんですね。なんだか楽しそうですね。でもコッコって常設の子育て支援センターと何か違ったところがあるのですか？
いえ、コッコでも常設の子育て支援センターと同じく、ママやお家の方と一緒に好きなおもちゃで遊んだり、そこに居合わせたママ同士おしゃべりや情報交換したりできます。もちろん子育て相談も受けています。特にコッコは少人数でアットホームな雰囲気が漂う場所なので、ママと保育士がお話しする機会がたくさんありますよ。どこかお家のような空間の中、子育てのこと、日常のことなど、他のママや保育士と話す中で、ママたちのほっと一息つける場になっています。和室の施設も多く、小さなお子さんも自由にハイハイしたりしてリラックスして遊んでいますよ。また午前と午後の2回、触れ合い遊びやパネルシアターを見て一緒に遊ぶ時間もあります。ただし常設のセンターと違うところが2つあります。1つ目は2カ所の施設で親子で簡単なおもちゃを作って遊ぶいないいないバーという時間があります。コックから帰った後も作ったおもちゃで親子で楽しんでいただけたらと思います。2つ目が、訪れたお子さんの中に誕生日を迎える子がいらっしゃる場合は、みんなで歌を歌ってお祝いをします。ハーフバースデー企画もあり、6ヶ月になるお子さんをお祝いして、保育士が用意したお祝いシートの上で写真撮影ができます。
ハーフバースデーのお祝いですか？素敵ですね。ママやお子さんの記念にもなりますよね。ところで最初に15カ所の施設を回りと伺いました。15カ所の施設は何で調べたら分かりますか？
15カ所の施設がどこか、いつ開設されるかは 子育て支援サイトやアプリ、ハンドブックに詳細が掲載されています。また、毎月の広報にも開催場所や日程が掲載されていますので、ぜひご覧ください。開設場所が昨年度と一箇所変わっていますので、お知らせしますね。昨年度は北方憩いの広場で行っていましたが、今年度からは北方公民館に場所を移しました。お近くの方はぜひ足を運んでみてください。
わかりました。15箇所の施設がどこか、そしていつ開設されるかは、子育て支援サイトですとかアプリ、ハンドブックを見ればいいんですね。日比野さんのお話を聞いているだけでもワクワクしてきます。そしてお子さんたちの喜ぶ顔が目に浮かびますね。ここまでは子育てサロンごっこの日比野さんに紹介をしていただきました。ありがとうございました。ここからは改めまして中央子育て支援センターの甲斐さんにお話を聞いていきます。甲斐さん、最近はどんな相談がありましたか？
2歳6ヶ月のお子さんのママから順番がなかなか守れなくって、周りのママたちにしつけをしていないと思われそうで、ついつい大きな声で叱ってしまいますという相談がありました。
でもこれやっぱり周りの目もありますし、つい大きな声で叱ってしまうっていうのもわかる気がするんですよね。
そうですね、同じ空間にいても一人で好きなように遊んでいることが多かったお子さんが2歳を過ぎる頃になると、だんだん他の子のことが気になりだして、何をしているのか見たり、同じものを使いたがったりするようになります。そして少しずつですが、友達と一緒に遊ぼうとするようになっていきます。でも自己主張が強くって、相手がどんな風に思うのかなんて考えられないので、友達と仲良く遊ぶということはまだまだ難しいです。一つのものを代わり番号に使ったり、貸して待っててねということが分かったりするようになるのは3歳過ぎ、さらに貸して待っててねと自分で友達に伝えたり、それに応えたりして順番を守れるようになるのは4歳過ぎなんですよ。ですから今は待っていればきっと自分の番が来るとある程度先のことが予測できるような経験を積み重ねていくことが大切な時期ですね。ママがお子さんと一緒に順番を待って、もう少しで〇〇ちゃんの番だよとか、ほら順番が来たよ、よかったねなどと声をかけたり、〇〇くんが貸してって言っているからいっぱい遊んだら代わってあげようねと伝えたりするといいと思います。交代できた時、順番が待てた時にはたくさん褒めてあげてくださいね。そうしたママの声かけは周りの人も何気なく聞いているので、今はルールがあることをママが教えているところ、お子さんが学んでいるところなんだねと気づいてくれると思います。お子さんを大きな声で叱らなくても大丈夫です。ゆっくり丁寧に、そして繰り返しお子さんに伝えていってあげましょう。
そういうことなんですね。焦らなくても大丈夫ということですよね。ぜひ皆さん、今日の甲斐さんのお話も参考になさってください。今回のみんなで子育ては甲斐さんと日比野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お話しいただいたみんなで子育てについては、広報一宮9月号26ページに紹介されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話番号0586-857026、0586-857026です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは令和4年1月採用、市民病院言語聴覚士を募集のお知らせです。 応募資格は平成4年4月2日以降生まれで資格がある方。選考方法、一次試験は一般教養適性検査、二次試験は面接です。採用人数は1人。お申し込みは9月27日月曜日までに。応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。9月27日月曜日必着です。なお一次試験は10月7日木曜日に市民病院で実施します。お問い合わせは市民病院管理課、電話番号0586-715167、0586-715167です。続いては会計年度任用職員保健師を募集のお知らせです。応募資格は普通自動車運転免許を持ち資格がある方。勤務内容は障害者・難病患者などの総合相談を行います。勤務場所は本庁舎福祉総務課福祉総合相談室。勤務日時は11月12日金曜日から令和4年3月31日木曜日、午前8時30分から午後5時、ただし土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。選考方法は面接で、任用人数は1人です。お申し込みは9月30日木曜日までに。申し込み書と各免許証の写しを持参または郵送してください。9月30日木曜日必着です。なお申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お問い合わせは福祉総合相談室、電話番号0586-28-9145、0586-28-9145です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。 それでは最後に、警察への相談はダイヤルシャープ9110へのお知らせです。緊急電話は110番、相談事はシャープ9110。110番は緊急通報のための専用電話です。警察による緊急の対応を必要としない相談などは、警察相談専用電話シャープ9110、または最寄りの警察署住民コーナーへご相談ください。お問い合わせは一宮警察署、電話番号0586-240110、0586-240110です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知得一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。